ローマ人への手紙第9章6節から13節。しかし神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書かれている通りです。それではこの聖書の箇所から、私たちのための神の計画と題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日はいつもの礼拝の様子とかなり違っています。いつもですと目の前に皆さんが座っていて、皆さんの顔を見ながら説教をすることができるわけですが、今日私の目の前にはほとんど誰もおりません。今回急にこの礼拝をオンラインだけで行うことにしました。詳しいことはお話しできないわけですが、新型コロナウイルスの影響で今日はそうした方が良いと判断したところです。昨日の時点でそのように決めておりました。いつも礼拝堂に来られている方は自分の部屋でモニターを見ながら礼拝をするというのに違和感を覚えておられる方もあると思います。あるいはいつもオンラインの礼拝の参加の方は Zoom の画面にたくさんの顔が並んでいるのを嬉しく思われるかもしれません。ただ不思議なものですけれども、昨日今日の礼拝の準備をしながら、今日は誰も来ないのかと思うとなかなかこう説教の準備に力が入りません。説教を聞く皆さんの顔を思い浮かべることができないというのはこういうことになるのかと、今更ながら感じるわけです。パウロがこの手紙を書くために、この手紙を受け取るはずの人たちの顔を知らないで書いたはずです。そう思うと私自身も変な言い訳はできないなと思います。誰が聞いているかもわからないのに、これだけの内容の手紙を書くことができるということは、改めてすごいことだと感心します。特にこの9章から11章というのはユダヤ人たちの救いについて語っているところです。ローマの人たちに宛てた手紙で、パウロが自分の同胞であるユダヤ人たちも神から忘れられているのではないと語る。それはどんな思いだったのだろうかと思います。 ローマの人たちがどんな顔をして説教を聞いていると想像したのだろうかと思います。8章までのところでパウロは情熱的な思いで神の愛についてを高らかに宣言しました。この神の愛はユダヤ人に対しても今も向けられ続けているということを知ってほしい、知らせたいという思いがあるのです。そのことを聞いたローマの人たちがどう思うのかということよりも、神がどういうお方なのかということを伝える方を重要視したのではないかと、私個人的には思います。神は不従順なユダヤ人であっても捨てられることはないと伝えることが、結果的に神を信じるということの意味を明らかにするからです。パウロはこの9章からのところで、これまでユダヤ人と言ってきた言葉をここに入ってイスラエルと言い換えています。このイスラエルというのはバビロン捕囚が起こるまでの神の民のことを表していると言っていいと思います。バビロン捕囚の後から、バビロン捕囚の前にすでにそうですけれども、イスラエルは北イスラエルと南ユダに分かれてしまいます。捕囚が終わって帰還した後は北イスラエルは神様の歴史から姿を消していきます。そこからはもっぱらユダヤ人という言い方がなされます。けれどもパウロはここでわざわざイスラエルという言葉を使って神の約束の民のことをもう一度語ろうとしているのです。そこでまずパウロが語っているのは、神の言葉は無効になったわけではありませんとこの6節で語っています。神に対して不従順であったイスラエルに与えられた約束を神は無効にしたわけではないのだと言うんです。その後に続く言葉が、イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからですと記されています。パウロがここで語ろうとしているのは、少し説明するのに難しい、苦しいところがあります。一方でイスラエルは神の約束の民なので、イスラエルは神の救いに預かるということを語りたいわけです。そのことはパウロはすでに4章でも語っています。けれどもそこでもアブラハムの子孫だからという理由で救われるのではなくて、信仰によって義とされると語っています。大切なのは信仰だというパウロの主張は初めから貫かれています。でそうだとすると、信仰と不信仰の違いは何であるのかということを明確に説明する必要が出てきます。そこでまずパウロが語るのは、イスラエルから出た者が皆イスラエルではないと初めに語るわけです。大きな意味としてのイスラエル人だからという意味で、そういう理由で救われるのではないということをパウロはここで語るわけです。それで続いて出てくるのが7節です。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなた方の子孫が起こされるからです。ここで創世記の第21章の12節の言葉が引用されています。 イスラエル以前に与えられた神様の約束はアブラハムに与えられた約束です。その約束の言葉から始まりますけれども、この神のアブラハムの子供が祝福となるという約束があるわけですけれども、アブラハムの子供であるイシュマエルは数えられていないということを明らかにするわけです。8節では、約束の子供が子孫と認められるのですと続きます。大切なのは神の約束があるかどうかだと言うんです。ではその神の約束とはどういうことかというと、9節で続いてこういうふうに言います。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。神は一方的にこの約束を宣言しました。以前アブラハムの説教をしたので覚えておられる方も多いと思いますし、先ほどもこの箇所を読みましたけれども、サラはアブラハムの妻であるサラは神様からこの約束の言葉を受け取った時に、その言葉を受け止めることができないで笑ってしまいました。約束の子を宿すサラには神の約束を受け止める信仰があったわけではなかったのです。けれどもサラの信仰に関わりなく神の約束の言葉はそのまま果たされていきます。そこで私たちは考えさせられるわけです。神の言葉を信じる信仰が大切なのはもちろん明らかです。ちゃんと信じた方がいいに決まっているし、聖書はそう書いています。神の約束を信じるということを当然神はお喜びになります。それは間違いのないことです。けれども同時に信じられないサラを神はお持ちになるということもそこで知ることになるわけです。この後の、この時に生まれたイサクとリベカの子供となるともっと複雑になってきます。イサクとリベカの場合は双子が生まれてきます。しかも聖書は父のイサクの方は長男のエサフを祝福したいと考えていたと記されています。妻のリベカの方は弟のヤコブの方に祝福をと考えていました。それでどうなったのかというと、弟のヤコブの方が年老いた父のイサクを騙して長子の権利祝福を奪い取って、その後逃亡を企てるわけです。パウロがここでこのことを書いているのが11節と12節ですけれども、そこにはこういうふうに書いてあります。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神の計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。これは創世記の25章に記されている出来事です。まだリベカのお腹に赤ちゃんがいるとき、お腹の中に双子が宿っていると知ったときに、リベカは神様にお祈りをします。そのときにリベカに与えられた神様の約束の言葉が今読んだ言葉です。兄が弟に仕える。そういうふうに神様はあらかじめ語っておられたというんです。その後で子供であるヤコブの方が祝福を受ける。でこの出来事の前に神の選びがすでに働いているというんです。でここは少し気をつける必要があります。よくここを理解するときに、神はその後で エサウとヤコブがどういう子供になるかあらかじめ分かっていたから、こういう選びがなされたのだという理解をする場合があります。教会ができたばかりの教父、古代教父と呼ばれる時代がありましたが、その教父たち、教会の父たちはそういうふうに説明した人たちもおりました。けれどもそうだとすると、神の選びは結局は行いによるという理解になってしまいます。ここでパウロが語ろうとしているのは、愛される根拠もないのに神はヤコブを愛したのだということです。この後に出てくる13節の言葉は私たちを不安にさせる言葉なのだと思います。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。こういう言葉は私たちはあまり好きではないと思います。というのは、神様はヤコブを愛されるけれどもエサウは憎まれる。神様から愛される側ならいいわけですけれども、自分が愛されるとは思えないので、私はエサウのようになるのではないか、神様に憎まれるエサウのようにされてしまうのではないか、そういう不安をどこかで抱えるのではないでしょうか。私たちはこの神の選びということを聞くときに、神に選ばれる側の人ならいいわけですけれども、選ばれない側の立場で考えるといたたまれない思いになります。で、その理由が、神に選ばれるような側に自分がいるとは思えないというところから、自分は選ばれないのではないかという不安が出てくるわけです。私が子供の頃、よく土曜日になりますと学校のグラウンドに集まって友達たちと野球をして遊びました。いつも、20人ぐらいの子供たちが集まってくるわけです。そうすると決まって、2チームに分けなければいけませんので、野球の一番うまい子たち2人がじゃんけんをして2チームに、順番に好きな子を取っていくわけです。そうすると決まって野球のうまい子から順番に取られていきます。野球がうまくない子はもう野球が始まる前から、すでにその心が痛めつけられることになるわけです。自分の名前がなかなか呼ばれないという悲しさを経験します。こういう期待されているのは私ではないという経験は、子どもの頃から始まってずっと続いていきます。きっとそれは誰もが知っている思いなのだと思います。そういう中で聖書は、私たちが決めるのではなくて神様がお決めになることです、それが神様の主権ですと言われると、頭では理解できるわけですが、私たちの心の不安は一層広がってしまうのではないでしょうか。パウロのことを考えると、パウロはそれまで自分はユダヤ人でベニヤ民族の出身でパリサイ人でガマリエルの門下で学んでと、自分はどういうふうに考えても選ばれる側にいると思っていました。ところがパウロは主イエスと出会います。そして神は異邦人をも救おうと思っておられるということを知るのです。それは、この後の15節以降にも続いていくわけですけれども、神のお考えはパウロが考えているような基準ではないのだということを知るようになるのです。神は 人が見るようには見ない。何ができるかできないかで判断されるのではない。これこそ神の選びは、天から見るとあの人はピカピカと光っていて、この人は真っ黒で、最初から光っている人を神様が選ばれるというような運命的なものではないわけです。神の愛というのは、神の選びというのは、選ばれる根拠のあるなしにかかわらずその人を愛するというところにあるんです。そしてもう一つのことを言うこともできます。神の約束の言葉、神の言葉は全て主イエス・キリストに集中しています。神の選びはアブラハムを選び、イサクを選び、ヤコブへと続いていきます。そしてヤコブ、イスラエルの12人の子供のうちのユダが選ばれていきます。ダビデが選ばれていきます。その歴史はずっと続いていって、主イエス・キリストに集約されていきます。神が選ばれたのは主イエス・キリストです。そしてこの神の御子であられる主イエスを信じる者を、神は神の子供として義と認めてくださる。この主イエスに結びつく者は皆神の選びの民として数えられるのです。それは神の約束の御言葉によって記されていることです。私たちは神に選ばれないのではないかと不安に思う必要はないのです。神は神の選びの御子である主イエスを通して、主イエスにあるものを皆神の子供として数えてくださるのです。ここにあるのはひとえに神の憐れみです。今日の箇所ではありませんが、続く15節にこうあります。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。主イエスを私たちのために使わせてくださった神は憐れみ深いお方であり、慈しみ深いお方です。この主の憐れみと慈しみは、変わることのない神の眼差しとして私たちに注がれているのです。そしてその背後に神の約束の言葉があるのです。神は私たちがどういうものであるのか関係なく、私たちを愛してくださいます。そして主イエスを愛する、主イエスに対する信仰を通して私たちを選びの民としてくださるのです。神は私たちにそのことを聖書の約束の言葉を通して示してくださいました。神の約束の言葉が根拠です。神の言葉が私たちを愛し、私たちを憐れみ、慈しんでくださる、そのことの保証です。変わることのない神の約束を私たちが受け取るときに、私たちは大きな神の愛の御手の中で平安に抱かれることができるのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは ヤコブやエサウが何かをする前にすでにその眼差しを持って受け止めてくださったお方です。あなたの約束は初めから変わることがありません。あなたはその約束の言葉を通して主イエス・キリストにあって義とされると約束を与えてくださいました。 主イエスを信じる信仰を通して私たちはあなたに義とされ神の子供としていただくことができます。あなたの約束の御言葉を心から感謝いたします。あなたによって信仰が与えられました。そして主イエスを信じる思いが私たちのうちに与えられました。主よ、どうかあなたを信じてあなたと共にこれからも歩み続けていくことができますように。そしてどうかまだ主イエスを信じることのできない方がいるなら信じることのできる心を与えてくださって、あなたの子供としてください。あなたの約束の民としてください。聖霊を豊かに注いでください。どうか主にある平安をもって歩ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。